感じの作品じゃない、どういうふうに
見えたのかな。私はその、まずその百瀬さんがツイッターとかフェイスブックで告知をしてたじゃないですか、聴覚障害の方と対談インタビューをして作品にした、それを見て、あ、かぶったむさび、むさびを見に、むさびの撮影を見に行くつもりだったんですけど、これで見に行ったら確実に影響を受けてしまうと思って、見に行かなかったんですけど、その状況をだから直前の時の状況を 見てないのでわからないんですけど、
まあ、でも普通にこういう空間に、まあ、当たり前にこうボンって投影されてるだけで、特にそういうなんかその入るまでにこういうなんか壁を伝っていかせるとかじゃなくて、普通にじゃあ次の回でみたいな感じでこう私が入ってくださいっていうだけ、まあ、最初から見ることが義務付けられていたっていう以外は特にそんなに変わったことはない、
お客さんの反応とかが結構その映像も見るけど、その映像に付随するお客さんの反応とかも私は結構気になるので、優秀賞ってやるんですよ、4月に。それは見に行こうと思ってるんですけど、まずその映像見て気になったのが、作り手として興味があったのが、どこまで考えて喋っているのかっていうところ、どこまで考えておいてどういうことを喋ろうと思って、結構その喋っていく中で さっきそのビデオレターに同じ構造で作品を、同じ構造で百瀬さんが、別の言葉を別の声で喋ってるのに、文字情報では、あ、顔話では、口の形では分かるように
そうですね、話してる内容は違うんですけど、扱ってる構造は一緒、
でその話してる、その今回の作品の映像の中で話してる内容っていうのが、ちょうどそのコントロールがすごいされてるなと思って、そのコントロールとその 内容と話していく内容とその切り替え方っていうのをどこまで設定してるんだろうっていうのを思って、
その私の喋ってるセリフに関しては、私は全部台本
を作ってい
て、まあ泳がせてる部分もあります、もちろん。だからサンマの下り、明石家さんの下りとか、あの辺結構まあ。
そんな台本あったらすご
い。サンマ？
その辺は混ぜつつなんですけど、大筋はもう私の中では台本決めてて、っていうか私はデタラメな言葉を喋ってるんですけど、あれはもちろん全部暗記できているわけではなくて、その木下さんの後ろにカンペが貼ってあって、木下さんには見えないけど、私はそれを見ながら喋れる状況にはなっていて、だからもう次こういう質問をするっていう順序は私の中では全部決まっています。でそのすいません、でなんかその会話の内容もその渋谷のカフェで筆談で喋った内容をベースに作っているので、以前トピックに出たものを再び質問しているので、木下さんも大体あこれ前も聞かれたなみたいな感じで答えやすいようにはなっていると思います。
そうなんですね。じゃあもう完全に作り込んでおいて、これで割とも木下さんの方にも台本はなくて、百瀬さんの台本通りに話された言葉に対して答えてるんだけど、木下さんはコントロールしてるようなところがあるんです。
そうですね、木下さんもなんかおそらくこういう内容を喋りますみたいなことは分かっていて、でまあ別にアドリブしてくれても構いませんみたいなことはこちらから伝えて、
私は今回その作品で本当に行き当たりばったりというか、質問自体は考えてあったんですけど、インタビューをしながら話していきながら、3回撮影したんですね、で男性の方が一番最初にやって、 もじゃの方、もじゃの女性の方を挟んで、でもう一度その女性の質問、女性と話された、会話をもとにもう一度男性、あの老者の男性の方とやるっていうことをしていて、だからもう完全にその場で話して、でこう数珠つなぎにして、会話を数珠つなぎにしていくっていうことをしていたので、コントロールというよりかは私がこう流されてい
た電車バトみたいな役割
ですよね。そうですね、そこは結構逆なんだけど、逆だなと思う、逆というか、はそうですね、逆だなと思って、コントロールは私は多分ほぼできてない状態でやっていったので、最終的にその編集するときに自分でこう、あのこことここで似ているところを見つけて、で徐々にこう自分の中でつなぎ合わせていくみたいな作業だったので、最初からあの決まっていたわけではなくて、
やっぱ私の場合はその編集をその台本っていうか、そのどういう質問で、どういう順番で質問するかみたいな、まあ、その撮影の前段階に置いていて、まあ、その渋谷のカフェで、まあ、でっかいスケッチブックを開いて、まあ、2人質問したんですけど、まあ、後でそのスケッチブックを読み返して、この質問の次にこの質問をつなげようみたいな感じで、そこで編集をしてるっていう感じでした。もちろん映像になったものを見てから編集してる部分もあるんですけど、基本的な順番は変わってないです。
最初の番組みたいだもんね。
そうですね、なんか結構そのライティングとか、私が着てるなんかよくわかんないです
けど、あれさ、どうだよね、
こうしてる、こうしてる感じのね、映り方とかやっぱ意識的なんでしょ。
そうですね、
若干最初のインタビューみたいなところがどんどんどんどんずれておかしくなっていくっていう。
そうですね、一応あれは私ができる限りのフォーマルな格好してるつも
り。フォーマルだな。
あのライティングが気になったんだけど、
はい、
なんであそこまで落としていたの？割とこう暗めで、でまあ2人がこう向き合っている、正面から当ててるのかな、割と。
いや、45度ぐらい。
45度、
そうですね、なんか単純に、なんだろうな、なんかひそやかな感じにしたかったみたいな、絵面的な問題。
NHK っぽいんだよね。
NHK
の文化人へのインタビューみたいな、でもアトリエに行く時とかって大体45度ライトで、結構首をかしげたこう女性がこう、何か時に何か言ったところに対して、えっていう反応だけいきなりこう聞き手がアップになるみたいなのが結構あって、割とそういうこう本当にインタビュアーっていう部分から
入
って、
そうですね、なんか私の中でのインタビュー映像のクリシェみたいな、なんかことなんですけど、絶対絶対どうしようと思ったけど、
俺は割とそこがこうフィットしてて、だからどんどんずれていくところが結構面白かった。
そういう意味で、ね、ちょっと私も気になったのが、百瀬さんの映像でもなんか例えば手をこうやってる、組み替えるショットとか、村田さんのやつでもなんかその特に耳が聞こえない女性の方、でなんかこう目がこう宙を泳ぐようなショットっていうのは結構それぞれまあ挿入されてたりとかして、なんかその会話とは関係なくはないんだけど、やっぱりそういうショットを意図的に結構入れているところ、
そうですね、顔の表情は意図的にこう映すようにしていて、あの男性の方のセリフというか話している内容でも、自分が実際に喋っている時に顔の表情を文法として使って分かりやすく伝えようとするっていうのを喋っているので、でも意外とこう女性の方の顔 を見ていると、その彼女は全盲ではないんですけど、あの全盲ではなくて、明るいと昼間だとなんとなくぼんやり、すごいぼんやりだけど、今どこら辺にいるのかっていうのは分かって、で暗くなるとほとんど見えなかったりとか、あの顔の表情とか動作とかは全然見えないっていうことを喋ってるんですけど、彼女のその表情を、他人の表情を見てないからなのかもしれないんですけど、あんまりこう喋ってる時に表情を変えないっていうところがちょっと気になっていて、表情変えてないし、あと 映像の中には入ってないんですけど、私と喋ってる時も笑ってる時に笑うんだけど、あんまり表情として笑ってないみたいな、まあ、愛想笑いなんですけど、その愛想笑いの時のハハハっていう声だけ笑ってて顔が笑ってないみたいなところがあって、でそういうその女性の、表情、表情のない表情っていうのを映そうとは映像の中に組み込もうとはしていて、あとはその女性のその見えない状況っていうのをぼんやりとした映像に切り替えることで再現したりとか、
なんか私は結構なんかその手って話してる時無意識に動いちゃうじゃないですか、結構私今でもこうなんかこうこんな顔がしょっぱいのに身振りアメリカンな感じになっちゃうんですけど、なんかこうでもなんか結構こう自分の意識しないところで動いちゃう部署じゃない部位だと思うんですね、だから結構そこをちょっと撮ってみたかったなっていうのがあって、まあ、木下さんの場合だと喋りながらどうしても普段手話やってるからこういう手つきになっちゃうし、まあ、私も人の話聞いてるとなんかこういうふうに動いちゃったりとか、
それは撮るように指示してたのあらかじめ、
あ、なんか後でそれは後取りなんですけど、まあ、人に喋ってる時にそれぞれ
撮ってるから、後取りなんだ、
手のとこは後取り、
その普通にもともと今身振り手振りがアメリカンだと言いました、
なんだろう、
もともとですかね、
わかんないけど、でもなんかこう伝えようって思うときはどうしても私は自然に手が動いてしまう、う
ん、なんかあの映像の中で普通に喋ってるときはあんまり手が動いてなかったのに、こんにちはからこんにちはっていうその声が違う声に当てはめて喋ってるときに、なんかすごいがぜんさっきよりもジェスチャーが増えてるなって思ってたんですよね、
ストレスが増えてるから
、ね、なんか手を動かしてるって考え、回転して
、マジで伝わんないことを言ってるっていうのは自覚的になってくると、こう俺も割と動く方なんだけど、こう言っちゃうのかもしれないね、
なんかそのなんかコミュニケーションの中でさ、バーバルコミュニケーションとノンバーバル、バーバルはなんかその言語的なコミュニケーションで、ノンバーバルがまあ言語を介さないそのジェスチャーとか表情とかそういうコミュニケーションなんだけど、なんか7バーバルが3でノンバーバルが7だったかな、それ比率は本当忘れちゃったんだけど、ノンバーバルその言語を介さないコミュニケーションの分すごい多いんだって、でしかもなんかそのまあ一番なんかみんなが分かりやすいと思ってるのは表情らしいんだけど、実は本当にそれが現れるのは一番現れるのは足なんだって、でそれは脳の中のなんかその受け持ってる部分が違うんだって、足とかを受け持ってるところは一番そのなんか原始的な脳が受け持ってて、で表情とかっていうのは結構みんななんか子供の頃からコントロールできるようにトレーニングされて、嫌いな人の前行ってもなんかニコニコしてなさいねとかっていうコントロールされてるんだけど、足とかだから上から下がれば下がるほどそのコントロールが行き届かないんだ
って、無防備ってことですよね、そうそうそうそう、なんか学ばされることに対してあまりに無防備であるっていうか、
あ、そうね、
なんか貧乏ゆすりとかも、ね、無意識で
イライラするとすぐ手が出るから足が出るよね、どうしてもこうちょっとしたこう勢いでこうずっていう時に、
そういうのなんか、まあ、最近ちょっとそういう本読んでてなんか面白いなと思ってて、でもなんかそういう風にもなんかそのノンバーバルを写しコミュニケーションを映してるように見えるんだけど、ああってなんかこう例えばモンさんの手とか抜かれるとそのなんかものすごいエロい マニキュア塗っててさ、なんかこうもぞもぞしてる、
いろんなイメージが出てくる、
そうそうそうそう、ね、違うイメージがすごい挿入されてて、
でもあのマニキュア結構意図的に塗ってます
ね、そう、何の意図なんだろうと思って、あれなんかこう胸開けてるしさ
あと口紅も赤く塗ってましたよね
あれはもともと
でもメイク濃いめにして
濃いめ
まあ、それはね、ライティングの話なんだけど、うん、最後に触れる触れないとかって話も出てるじゃない。
あの辺結構エロいね、
うんうん、そうそう、そういう意味ではこう、まあ、男女でもあるし、うん、まあ、コミュニケーションの問題とかで、うん、こう、まあ、八でしょ、しかも。うん、まあ、結婚するときって、あの、教会とかで、八の字で会話するにしなさいって言われるんですよ。うん、まあ、僕は八の字の結果、いろいろあったんですけど、半の字で、やっぱそういう形式、意外と全部が男女のコミュニケーションと、なんかこの、正しいあり方に結構ハマってるのよね。まあ、インタビューも実はそういうもんなのかもしれない。うん、まあ、そこにね、それだけだったら気づかないんだけど、ちょっとこう、そこに寝そべってるその問題が、あの指がパッと入るだけで、瞬間にボンと浮上してくるっていう、うん、とこは、それも意図的、うん、そうじゃない余剰っていうか、
いや、そこも残してます、うん、なんか、あえてその女性であるっていうことを意識させるようなカットも意図的に出てます、うん、そこで広がる可能性みたいなものを泳がせておきたい、
やっぱりそれは泳がせておきたいんだ、うんうんうん、結構そういうのって殺菌だと重要だよね、うん、どこまでストレートであればいいってわけもないし、うん、どっかでその
そうだよね、う
ん、やっぱちょっと本筋から外れた部分で、うん、なんか思わせるところが、
そうそう、うん、なんか田中幸喜君のさ映像とかパッタがあれちょっと思い出した、
何
言ってんの、なんかこういろんなことをずっとなんかなんとかのアクションとかやってひたすら彼がなんかいろんなことを思われていろいろやるんだけど、いきなりねある定期的な時間になると料理が出てくる、でその料理だけはちょっと長いんだよ料理だけここは5秒で済んでるのに料理だけ8秒とか、でそれが必ず意図的に入ってるのね、だからあれって別に多分意味がないような気もするんだけど、
料理ってあれでしょ、あのなんか、うん、台湾のなんか料理がただされてるって、
そうそうそう、
あれ、うん、
そうそうそう、あれで、あれは意味がないんだけどでも何か余剰を生むっていうところで意図的に入れてるっていう意味ではすごい意味があって、うん、なんかそういうのってやっぱ重要なのかな思うんですよね。だからまああれはかなりストレートにやってるけど、うん、まあちょっとももさんってもうちょっとこう巧妙というか分かりやすいんだけど、まあ内容は内容だけにちょっと巧妙に入ってるな。
そうですね。うん、あれもう仕掛けてるとかも多いんだ。
結構仕掛けてるんじゃないかなってい
う、うん。女であるっていうことも
含めて。でも自分が映るっていうことに対しての造形責任ってあるでしょ。
そうですね。うん、
あの今回に限らず。
うん、自分の体が映るときやっぱ自分の体で責任取らなきゃいけないと思うし、
だってそのダイエットし
ょ、そのため
にそれ思うとね、
これ配信されるんですけどね、
藤井ヒカルとかね思い出すんだよね、彼はよく造形責任ってこともすごい言うんだけど、うん、まあそれってちょっと意味は違うかもしれないけど、まあ、それで言うとね、藤井君はかなり自らの体を律してるから、それを彼は映らないけど、うん、でもなんかそういう部分も含めてあるのかなって、ちょっとね、少し関係ない話かもしれない。ちょっとね、でも造形責任っていう部分では、なんか、モースさんのもんで、ものすごくそれをなんか強く感じてしまうところがあるかな。
うんうん、今回テーマがテーマだけにってことはあるんですけど、
もちろんね。
なんか作者の、なんかそれを、そもそも作ろうと思った私の体がそこにいないと全然作品が違うものになってしまう気がして、なんかやっぱりそこは自分の体が責任を取るべきだっていうのは最初からあって、あのインタビュアーを役者にやらせるみたいな考えは毛頭なかった最初から。
でも逆に村田さんのやつは村田さんっていう人がいないじゃん、そういうのはどういうふうに見えるの、造形責任を取ったモンスターとしては、
まあ、なんかでもその造形
責任人が出れば造形責任ってわけじゃない、
だから私の責任っていうのが、例えばその村田さんはその個人に対してなんか別に騙してるわけじゃない、うん、私はやっぱり村田さんに対してどうしても構造的な後ろめたさみたいなものがあって、だからそこに対するなんだろう正義じゃないけど、なんかそういったものはすごくあるですね。結構今回なんかその倫理的なことを言う人は ほとんどいなくて、なんかその友達とかからなんかすごいもう最悪の作品だみたいなメールが来たんですけど、いつやっぱそれは結局なんだろうな、自分たちが彼らをどう 見てるかっていうことをあらわにしたって言ってて、まあ、でも結局彼はメールの最後でなんかもうとにかく混乱したみたいな内容で、なんか最終的には面白いメールだったんですけど、
うん、 でもああいうモチーフっていうかなおかしいけど、まあ、問題っていうかテーマを使うとね、うん、まあ何を基準に作品を見るかっていうところ、うん、まあ問われはするよね。
そうだから私の言うべきこととしては、その例えばあの作品を暴力的だっていう人がいて、私はそれに対して何て答えるかっていうと、それは何に対しての暴力なんですか、うん、っていう言うことしかできないんですね、うんうんうん、結局そのそこでその人が言ってる暴力っていうのはあくまで耳が聞こえる私たちの中で生じる暴力でしかないわけだし、結局彼らが聞いてるって声っていうのは別に音が出てるようが出てまいが全然関係ないことなのかもしれないし、なんか私たちはあくまでそれに買い染めの意味をつけているだけであって、なんか逆にそのことでこちらが木下さんに理解されてるのかもしれないし、
まあでもそういうところも含めてやっぱモモさんはモモさんが出てるっていうことって、でその場に2人がいて、まあ、まあ台本みたいなものはあるにしろ、うん、2人が会話してるっていうことは見てる方としても間違いないと思えるから、うんうん、ある種そこではちゃんと会話が成立してて、どんな形にしろ何を仕掛けてるにしろ会話成立してるっていうことが一つの前提としてあって、まあ、であるからこそその責任っていう言葉が発生すると思うんだけど、
なんか
そう、あ、な、村田さんのやつを見る、僕最初になんかその形式的なのは村田さんの方だっていうふうに思ったんだけど、あのやっぱり村田さんはその間に村田さんが返して、でまあ耳が聞こえない人、目の見えない人とコミュニケーションを取ってるけど、その自分を抜いてその2人がその条件だけ考えればコミュニケーションできないような条件にしてるじゃん。でも本当にその2人がコミュニケーション取ってるわけじゃないっていう状況を僕たちも把握できるからこそすごい形式的に見える、まあ、まあ良くも悪くも、でもそれに対してやっぱりモモさんはコミュニケーション取ってるっていうことは間違いない。そこの違いって結構
大きい
気がするんだけど、その辺に関してはどうですか。どっちでもいいけど他の人でもいいけど、
なんかちょっとずれちゃうかもしれないけど、うん、なんかさっき言いかけたことがあって、なんかその見たあれを見た友達が、うん、なんかでも木下さん全部分かってたんじゃないのって言ってきたんですよ、うん、なんかどの時にもあった百瀬さんは今ずれた言葉を喋ってるなって、
うん、
分かってたんじゃないのっていうか、なんか そう思える表情が私には感じられたよみたいなことを言ってくれた友達がいて、それ聞いた時に私もまた木下さんのことを何も理解はしていないのっていうか、私もまた木下さんが実際どう思ったかなって分からない
し、それもでもなんかコミュニケーションの気がするんだよね。
そうだから結局なんかそこで起こってることっていうものがどう見えるかっていうことをやっぱり一番見たいというか、
さんはどうですか。
私は、
だからなんか お父さんあお父さんとお母さんの作品に関しては、
はい、
まあ同じような構造を持ってるように見えて、実はちょっと違うっていうふうに思って、うん、お父さんとお母さんの問題っていうのは村田さん、まあそのなんていうのかな、2人の間に明らかな関係があるっていう前提でその構造が成り立ってるような気がするので、お互いになんかそのそのまあ別居っていうのが自分たちのシチュエーションのことについて語ってたとしても、2人は関係あるっていう前提があるんだけど、今回の場合っていうのは2人は全然関係ない。でも村田さんはその両方とも間にいて、
うん、
で関係させてるように、今回はさせてるように見せてる、
う
ん、でも前回は関係してるってことは夫婦っていう関係性の、うん、は前提としてるから、うん、僕たちもその了解してる、
うん、
そういう意味では、うん、より今回の方が、まあ、形式的って言ってすごい減らしてるみたいな感じがするかもしれないけど、
うん、
ちょっとなんかその違う、同じような構造を持ってるけれども、うん、その2人の関係性は違うことによって、うん、あの違うものになってるっていうか、う
ん、そうですよね、うん、お母さんの作品に関しては村田さんの体をこちらは想像できるっていうか、むしろそこに村田さんを感じるみたいなことだけど、うん、今回の作品は村田さんっていう身体が、ね、消去されてるっていうか、うんうん、
そうですね、私をこう私の存在をその空間の中で消去する、あの消すことでその鑑賞者を当てはめたかったっていうのはです。あ、鑑賞者の方がどう受け取るのかとか、どうこう間に入るのかっていうこと、まあ、私がいてももしかしたらそれはできたのかもしれないんですけど、できたかもしれないけど、私は一個人、あの一個人としてその聴覚障害者の方とどう向き合うか、視覚障害者の方とどう向き合うかっていうのを体験した上で、他の人もどういうふうに向き合うのかっていうのを当てはめるために、私の存在はいない方がいいのかなっていうの
すごい気使ってもらっていいな。
なんかその村田さんの立場に見る人を代入するっていう見方だと、なんかその聴覚障害を持った人と視覚障害を持った人の対話っていうよりは、なんか違う構造に見えてくるはずなんじゃないかなって思うんですけど、なんかそこはどうなの？
対話のように見、あのその映像自身も対話のには完全にはなってないじゃないですか、うん、だからその対話のように見える中で、あまり答えにならないかもしれないけど、うん、対話のように見える中でその見る人個人が、うんうん、まあ、その人作品を見る人もその男性、老者の男性とも、ちょ亡者の女性とも対話することができないけど、うん、どういうふうにこう受け取るのかっていうところですかね、うん、
だからやっぱり間にその村田さんなり誰かの身体っていうものが介入するっていう前提になってる、
うんうん、
そうです。でも僕はあんまりそこに代入、うん、自分の身体を代入できなくて、うん、だから、うん、でもそれが僕が誰にできなかったとしても、なんか面白いことっていうのはやっぱなんか発生してるっていうか、あの単純にその目の見えない人と耳の聞こえない人のコミュニケーションとしてどういうものがなんか成立するんだろうなっていうことはすごい興味を持ったね、逆に言えば。
あの人はそうだね、あのまんま気に、なんかあの想像では。
そう
ですね。森田君と同じ感じかな。
そうそう、ちょっと時間がいい時間になってきたので、
どうしますか。
どうしようか。
末永君が。
え？
まとめて。
え、まとめんの俺。
まとめるとかできない。
うん。まあでも。ね、いい話ができたんじゃないかな、うん、そもそもあの僕にこう映像解析能力がないんで、うん、もうみんなにこう自由に話してもらっていいとこ拾えたらいいなっていうぐらいな動機だったんだけど、なんか思った以上のこう、う
ん、中田さん何かどうですか。
いや、なんか本当に なんかやっぱ2つの作品を今日一緒に見て面白かったのは、その森田さんが言ってたまさにそういう部分で、そのなんか動機とそのアウトプットの部分が二人ともなんかこうまさに交差してるような状態になってるのとか面白かったのと、あとやっぱりこれはまあ感想になっちゃうんだけど、二人の作品を見て思ったのは、やっぱり私たちが普段のコミュニケーションにおいてどれくらいの割合で視覚に頼ってて、どれくらいの割合でまあ聴覚に頼ってるか、なんか普段のそのコミュニケーションの中でどういうふうに私たちがなんかインプットをしてアウトプットをしようとしてるのかとか、結構そこだけを自覚させるのか、なんかまあ2人の作品の私は面白いと思った。感想ですね、
うん、いいまとめです
だからこそなんか末永さんとなんか結構気になったんじゃないかなと思って、
なんか私が一言言いたいなと思ったのが、うん、なんかこのポッドキャストが結局彼らとは聞くことができないっていうことがすごいな、うん、すごいというか、うんうんうんうん、なんか
じゃあ文字起こしするか。
そう、私筆談で対談してみたいなと思ったんですよ。末永さんから話を聞いた時
に。あ、これを。
そうです。
どうかね、
これは自分の作品としてやってください。
だ結局まあこういう話をしててもポッドキャストとかもそうだし、まあ、作品自体っていうものが、うん、とはいえ結局、まあ、見て聞くことができる人間前提に作られてる作品の限界みたいなものとか、うん、それを取り巻く芸術の限界みたいなものがやっぱあるよね、うん、なんかね、だからコミュニケーションっていう問題を扱おうとしても結局それにお二人がやっぱ映像を使ってるってところまさにそれってさ、絵だったら見ることができる、聞けなくても大丈夫、あるんだけど。
ちなみに私今回ろう者の人が見る用のテキスト一応用意はしてたんですけど、その実際に音として出てる音を文字起こししたものをテキストとして用意はして
た。
だからそれが果たして経験として一緒かどうかは分からないけれど、
僕もなんかこの間原美でアートと音楽展にまあ、見に行ってた時にそういう目の見えない人が美術を体験できるようにサポートしてる人っているじゃないですか、うん、でその二人組みたいなのがこう絵をつまりそのサポートしてる人は目の見えない人は絵を見ることはできないからそれを言語化してるんですけど、うん、それが、うん、もうまあうまいのかもしれないけど、うん、すごい俺から見たら結構パッて見えるようなものを、うん、もうなんかものすごい言葉積み重ねて、でも言い切れないじゃん絵って、うん、視覚的な情報言語に置き換えられないから、うん、だからそのサポートしてる人もまあなんかそんな感じみたいなのに結局最後になっちゃって、これを聞いてでもこれは再現できないだろうなと思って、うん、だから全然違う多分体験をすごいしてるのがすごい奇妙な、
そうね、全ての人がだから等しい体験ってはできてなくて、
そうそう、でもズレが凄まじいと思うので僕はそこで起きてるズレっていうのは、
彫刻でもそうってさ、目の見えない人のためのギャラリーっていうのがあるんだけど、だからそこでやられてる彫刻展っていうのは割と本気の新作彫刻展を作るわけ、大竹新郎なんかも出すんだけど、で全部触っていいよと、でも触っていいっていうことでじゃあそれを見てることと同一になるのかっていうとやっぱり違和感はあるし、あと同時にその見える耳の聞こえない方が見てる時って無音でしょ、無音の中で物を見るって体験と無音じゃない中で物を見る体験っていうのも違うと思うわけ、それは絵でもそうかもしれないし、だから本当に体験っていうのはもう実は美術作品とかっていうとなんかこう一個のものっていうのがこう絶対的なものの体験のこう種になってるように見えるんだけど実は全然違ってて、うん、ものすごく何回戦もスライドが起きてるって言われたもんね。
なんかすごい余談なんですけど私木下さんの部屋で撮影したんですけど、うん、木下さんの部屋に CD とスピーカーがあって、うん、と思って、うん、およそ想像していなかったものが出て、うん、これどうするんですかって思わず聞いちゃったんですけど、うん、なんかこうやってスピーカーに触れてその振動を聞くって言ってた、なんかすごい衝撃でしたね。
すごいね、
だからすごいいっぱい CD があったんですよ。
まあね、音って振動だからある意味だから僕らは違うものとして捉えてるかもしれないけど同じものとして
本
質的にはね、
まあそれもだから同じものやから一致してるんじゃないかね。あ、やめたほう
がいい？いやいやい
や、同じものが出発してるのに実はまあみんな思い方が違ってて、まあ、でも実はそれはここでも全部違う、
そうい
う意味では本当に体験ってことは普遍的な体験の祖母っていうか、祖母とその祖母を求める祖母をまあ同意させようとするってことと、まあ、でも同期ができないと知りながら同意させようとするっていうね、
だから結局そのそれが木下さんが映像の中で言った人と人は交わらないようにできてるっていう、そのものだと思うんですけど、
だから僕だからその木下さんの話がやっぱり面白すぎて自分の経験の結びつきすぎて特に2回目今日見た時すっごいそういうの思ったんで、だからある意味で1回目見た時はモーさん何を仕掛けてるのかっていう方 の強烈さがあったけど、うん、2回目は木下さんが話の強烈さがすごいあって、うん、だから逆に百瀬さんが仕掛けてることに対してすっごいイライラした。最後最後その時もそう悪いんじゃない、まあね、悪いんじゃないんだけど、うん、
作品ってもののありかみたいな話にもなるのかなと思った、うん、今回のこういうこと、うん、まあそういうちょっとずらせばね、うん、美術的に言えば、うん、なんかそんな気もするけどね、うん、作品とか何をもって成立していて、うん、なぜ人は見るのかみたいな、なぜ作るのかってところって、うん、結局今言った話に結構集約されているような気がするんだよね、うん、体験がずれるからこそまあ見るし、うん、その結局混じり合わないんだけど、うん、混じり合わないからじゃあ混じり合わないのかって話だよね、うんうんうん、じゃあなぜ混じり合うのかとかさ、うん、
混じり合わないからこそやっていけるってことがあるからね、
そう、そこをなんか前提としてこういうことも全て、ね、ポッドキャストから何かの作品が全部成立してるのかなっていう、うん、大雑把に言うと感じはするけどね、
絶対的な価値みたいなのが成り立たないようなところで僕たち生きてるんだなっていう、うんうん、だからこそ生きていけるんだなっていうことを知れたっていう、
それがなんかかなりただそれをフラットに作品に落とし込めてる人たちが、まあ、大学を卒業するところで出せてるっていうのもすごいなと思ったので、なんか思いながらやってないみたいなのがあったじゃん。